Listen to my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じく、いっかりでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
あなた今シュンシュン言うてるけど、
あ、これね、花粉症なんですよ。
もういつ頃までやるんですか、花粉症っていうのは。長いんですか。
もういや、もうそろそろ終わってもいい頃なんですけどね。
もう4月も終わりやもんね。
そうなんですけどね。なんかもう鼻だけやなしに目もかいしね。
最近ほら、天気予報でもほら、花粉情報ってやるじゃないですか。
はいはい、やってますよね。
どれぐらい飛ぶのかっていうので。連日真っ赤っかやんね。
でもね、飛んでる時多くても症状が緩い時あったりね。
あ、そうなん？
飛んでるのが少なかってもなんかごっついてたり。
それ風のあれとかあるんちゃうか？
なんでしょうね。
うん、そのね、同じだけ花粉があるわけじゃないんじゃない。やっぱ花ね、風のこう霜の方はやっぱり
あるんでしょうね。
集まるんやろね。
で、まあ PM2.5 の影響もあると思いますけど。
ほうほうほうほうほうほう。
もうダブルできますよね。
ダブルで来る。
ダブルでもうほんまに。
今年はやばいね。
やばいですわ。もう早治ってほしいですね。
ほんま、なんか対策せなあかんのちゃう？
そうですね。
そう。2月からやもんね、だって花粉症って。
なんかね、思ってるうちに終わってしまって、また年が変わって、またなっての繰り返しですよね。
あ、いつの間にか来るからな。
そうなんです、ね。いつの間にか治ってまうからね。
ああ、そっかそっか。病気というわけではなくて、
ああ、じゃない
んです。そうやからな。
そうなんです。
そっかそっか。それは、まあ、ね、早く良くなっていただければなと思うんですけど、はい、この間ご紹介させていただいたマインドフリーセミナーが、
はい、
もうなんか早々にすぐにもう、
おかげさまで1週間ほどで。
ねえ。
はい、ありがとうございます。
なんかお聞きすると、もう全国から集まってくると。
そうですね。
あっちこっちからね。も
う向こうから、東の方は富山の方も。
ああ、そうなんや。あと、はい、東京あたりですか？
そうですね。
だから、もうみんなね、やっぱり待ちに待ったって感じだと思うんで。
うん、ちょっとプレッシャー感じております。
それはもう、いただかなきゃね、これは。
ですよね、ええもん作りますわ、うん、ほんまに。
そうそうそう、僕もちゃんとチェックしに行くから。
あ、はい。めっちゃ緊張ですよね。
チェックシート持って、編んできて、あるまる。いやいや、お手伝いしに行かせていただきますから。
終わってからの反省会が怖すぎ
る。いやいやいや、もうそんなに怖がらんでも大丈夫。
はい、
それで、そう、今年じゃないですわ、今週ですね。
はいはい。
明日、明後日と。
はい、そうですね。
東京中野サンプラザを2日間やらせていただき。
はい。
はい、それで、この春のセミナーは終了と。
はい。
いう形になります。
もう体調万全でいけそうですか？
そうですね。もう、酒も最近飲まへんし。そうそう。元気に頑張ってね。
でしたっけ、ユンケルでしたっけ、中野で。
レッドブルをね。
あ、レッドブルを。
レッドブルダブル宣言でね。
ダブル宣言で。はい。
朝、1本、昼1本と。
はいはい。
もう夕方もレッドブルが話してるようなもんですからね、あれは。
あ、よう聞きますか、あれ。
いや、あれ聞くね。
はい、あ、そうなんですね。
うん、昔こんなもん頼ったことないけどね。
はあはあ、
やっぱりこの1日のこのワンデーズセミナーになりますとですね。レッドブルは欠かせないんじゃないかなと。
そういえば足立さん、お誕生日を迎えたそうで、うん、
そうなんですよ。
おめでとうございます。
なんかフェイスブックでいろいろと祝辞いただきましてありがとうございました。
祝辞
もうね、52ですわ
ね。え、一緒ですもんね。
あなたと同い年だけども、
はい、
もう50超えると何やろね。
うん、
何なんでしょうね。
何ですかね。
もうなんかよく分からなくなってきましたね。
まあそれでもね、お祝いいただいたら嬉しいですよね。
あ、それはありがたいですけどね。
うん。
うん。なんか、おめでたいのか、何なのか、なんかよくわからない状態に入ってきましたけども。はい。それで、まあ、東京セミナー、前日までですね。
はい。
参加受付、しておりまして、まだ、両方とも土日とも残席が多少ございますのでですね。
はい。
うん。あ、週末何もやることないわと。
うん、うん。
行ったろかいなという人はですね。
はい。
ぜひ、お申し込みいただき、はい。中野サンプラザ遊びに来ていただければなと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで本日もよろしくお付き合いください。はい、本日はまちこさんからいただいたご質問です。それではよろしくお願いします。
はい、過去の番組でやりたいことはすでにやっているというお話がありましたが、どうしても納得できません。今の勤めている会社ではいろいろと嫌なことがあるし、彼氏にも不満があります。これでもやりたいことをやっていると言えるのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
よくねこういう感じの質問とかいただきます。
はい、
ね、納得いかないっていうね、
はいはい、
わかる、わかるので、今日
は
じっくりとお話したいんですけども、
はい、
先日ね、名古屋セミナー、まあはいはい、春のセミナーの初日だったんですけども、ご参加いただいたある女性からこんな感じの質問をいただいたんですね。
はい、
私は母のことが大嫌いです。
うん、
でももう介護は介護ですよね。必要な年なので、
はい、
母の家に通っています。
はい、
もう嫌だけど、介護している。これは一体どう受け入れればいいのでしょうかみたいなね、
はい、
そんな感じのご質問だったんで、でこの方にね、ちょっと質問返してみたんですけども、
はい、
じゃあねお母さんのもうほっといてくださいと、もう家でねテレビでも見て好きなことやってみてはいかがでしょうか、
はい、
こんな感じでね、質問してみたんです。
で
するとね少しお考えになってから、なんとなく落ち着かないですってね、
はいはい、
そんなご返答いただいたんですけども、ね、はっとねその時にねこの方もお気づきになりまして、
はいはい、どんな気づきありました？
これね私が選択していたんだっていうね。
ああなるほど、はい、
そういうことにねそこで気づかれたんですよ。以前ほらお気楽チャンネルで4対6の法則っていうね、
あ、番組ありましたね。
ね、はい、話させていただいたので覚えてる方も多いと思いますけども、
はいはい、
誰の心の中にもですね、シーソーのようなね、はかりがあるんですね。
はいはい。
そのシーソーはいつも心地の良い方。言葉を変えると苦が少ない。
はい。
そっちに傾いているんですね。で、それのバランスがだいたい4対6ぐらい。
中も結構ギリギリ。
そうやね。いつもねこの非常にねこの微妙なところでね、もうせめぎ合ってるって感じですね。
まあ葛藤みたいな感じですかね。
それねギリギリやねんね。二元世界であるこの人間業界ではですね、もうね10対0でバンバン罪みたいなねもうねそんなことはありえない。
でもそれをあるみたいに探しますよね。
そうそうそう、だからね、もう必ずね何か選択すると、必ず都合の悪いことも生まれる。
はいはい、そうですね。
ね、結婚すると結婚したということでですね、
はいはい、
必ずやんなきゃいけないことが生まれるじゃないですか。
そうですね、向こうのね義理の両親と付き合ったりね、まあ行きたくもない買い物にも付き合わされたりね、やりますよね。
あとはよく家族サービスするけども、あれもまあ一つの、
まあまあ46で行ってますわ。
そうでしょ、
行きたくて言ってるわけじゃないんですけどね。
そうそうそうそうそう、皆さん、はい、多分ねそういう感じと思うんですけど、会社に勤めると月給がもらえていろんなね保証もついてくるけども、それによって生活が少し安定するかもしれないけど、
はい、
ね、会社の規則に従ったり、
まあまあ上司とね嫌な上司と付き合わなあかんかもわからないしね。
そうやね、それとかまあ、時間をまあ拘束されますよね、当たり前ですけども。
そうですよね、
銃を奪われたりするわけであってですね、まあ、足立さんはやりたいことをやれて自由でいいですねなんてね、
はいはい、
たまに言われることあるんですけども ね、その方はね私のこのある一面しか見てないんですね。
なんかこのお気楽なとこしか見てないんでしょうね。
そうそう、もう自由な好きなことやってるこのおっさんみたいなもんでしょう。でもねこの自由業なんてものはですね、文字通り全く自由なんですよ。
はいはい、
ね、休みたいのなら、一生休んでもいい。
休んでもいいけど収入が発生しませんよね。
そうですから、その代わりですね、まあ、余生は長くてもあと半年ぐらいになるでしょうね。
半年ね。
長くて半年ぐらいでしょうね。
はいはい。
うん、羨ましいですか？
いやいや、よくないですよね。
うん、だから、僕はまあ、こんなことやってるのはですね、
うん、
会社勤めというか、
うん、
もう組織に全く向かない人間なんですね。
もう嫌なんでしょうね、そのがんじがらめの規則みたいなのが。
うん、それでね、そのもう全く自覚できたのは、この沖縄に行くちょっと直前がですね、
はいはい、
全くこの仕事がなくなってね、
ああ、はいはい、
借金だらけでどうしようもなくなった時に、
うん、
この某ラジオ局にね、
はいはい、
半年間ほど契約社員のような形で、
うん、
在籍させてもらったことあるんですけども、
ええ、
まあこれがもう地獄のような日々でね。
どんなんでした地獄って？
まああんまりちょっとね、あの
具体的には思い出したくない。
いや思い出したくのたくないことは全くないねんけど、
ええ、
まあ具体的に言うのはやめときますけどね、
はいはい、
あの知り合いの紹介だったんでね、
ああ、ね、はいはい、
その契約の満期までね、
うんうん、
やめずに頑張らなあかんってことですね。
1日何時間働いてました？
もう何やろ、もう嘘みたいに働いてましたよ。
嘘みたいに、
あの何やろ、だいたい3時4時やね。
3時4時で朝の？
そうそうそうそう、朝9時から朝の3時4時までとか感じかな。だからもう帰られんかったから、いつもホテル近くのホテル取って、
ああ寝てないですよ。
うん、だから毎朝こうスタミナドリンクを朝ね薬局で買って飲んでカバンに1個入れとったもんね。
はあ、
うん、でな、最後の方はね、もうカレンダーに×印書いてね、
はい、
あと何日で辞めれるぞってね。
それだけは希望ですね。
もうそんなことやってましたね。
うん、
ですからね、今やってることは全く保証もありませんし、まあ安定もしてませんけどね。
精神的なもん全然ちゃいますね。
うん、そうなんよ。だから私にとって、僕にとってはですね、
うん、
やっぱりこの自由業というのが苦が少ないんですね、
うん、
ですから先ほど申しましたラジオ局での話っていうのは、そのことを身をもって確認したようなね、
はいはい、
そういう体験だったわけなんですけども、
うんうん、
ですからね、このやりたいことが見つからないとかですよ、うん、何をやっていいのかわからないとかね、
はい、
まあそういう質問多々いただくんですけども、
うん、
もうね、そういう方はどこかにですね、10対0がないかどうか、
あ、はいはい、
うん、もう探してるんですね。
そうですね、もうこれでないといけないみたいなのもあるかもわかりませんね。
10ゼロね、
うんうん、
もう万々歳みたいなものがどっかにあるんじゃないかと、
はあ、
うん、でね、あ、ここええなー思ってね、
うんうん、
例えば転職してもね、最初のうちは、あ、いい職場が見つかったって感じるかもしれないんですけども、
はいはい、
そのうちね、必ず都合の悪いことが起こるんですね。
なんやかんや出てきますよね。
出てくる、もうね、うん、でね、するとこの、あ、ここもダメだって言ってね、まあ、あっさりやめてしまおう、
うん、
まあ、そんな感じになるんですけども、これね、嘘のような本当の話なんですけどもね、
はい、
僕の知ってる人にですね、転職をね、もう50回以上繰り返してる人がいるんです。未だに
ですか？
いいもん更新中。
はあ、
もうこれ半端ないっしょ。
すごいですね。
まあ、ここまで来るともう転職の達人ですよね。
でまたよう次々就職できるんですね、うん、
だから達人よ。
いやいや、
おお、すごいすごい
へ
もうね、この10対0で万々歳、もう残念ながらそんなものは人間業界にはないということで、ですからないものはいくら探しても見つからない、
うんうん、
ですからこの方多分あの体動く限り転職を繰り返していくと思うんですけども
すごいな、
もうね、先ほどのね、お母さんの介護されてる方もですね、お母さんのことは嫌いでしょう。
はいはい、
嫌いかもしれませんけどもね、
うん、
これ放っておくよりマシなんですよ。
ああ、見る方が6あるんですね。
介護してる時の方がしないよりほんの少しだけ苦が少ない、
うんうん、
だからちゃんと自分で選択して行動してるっていうわけなんですね。
ああ、はいはい、
うん、でもね、この方、このセミナーでお気づきになってよかったなと思うんですけども、このね、4対6の法則というのはですよ、
はい、
潜在意識の中で機能してるので、
ああ、はい。
これ自覚症状がないんですよ。
ああ、無意識であったらね、出てきませんね。
そうやね、もう全自動でこの、うんうん、光が動くんでね。
ああ、はいはい。
うん、ですから、本当うちの旦那はね、
うん、
思いやりもなければ解消もない。
うん。
どうしようもない、ええ加減な人間なんですよ、なんてね。
はいはい。
そんな旦那の悪口や愚痴言ってるね、奥様方がいらっしゃいますけどもですね。
いますね。
なんだかんだ言っても、 本心は、
うん、
離婚するようはよりはマシ。
まあ、あの、生活できてますからね。なんだかんだ言
う
ても。
そう、亭主元気で留守がいい。
はいはい。
まあ、そういう感じなんでしょうかね。
うんうん。
だから自分で我慢しているわけではなくてですね。
うん。
自分で選択しているのだ。
はい。
ということが本当にもう分かってしまえばですね、
うん、
全く悩むことがないじゃないですか。
まあお気楽な感じですよね、それは。ね、
そうそう、うん、もうね、シーソーのバランスをひっくり返った時にね、
はいはい、
ちゃんと行動を起こしますので、
うんうん、
まあ、いちいち悩む必要がないわけですよ。
まあ努力せんでもそれまで待っときゃいいんでしょうね、シーソーバランス変わるまで。
うんうん、もう変わらなかったら逆にもう衝動起こってこないんでね、
うん、うん
うん、大体ね、何でもね4対6なんだななんてね、いうことが分かっておりましたらですね、
はい、
期待を裏切られることがなくなるんですね。
ああ、なるほど。
そうでしょ、
うん、うんうん、
ね、夢と希望に満ち溢れている時はですよ、もう瞬間風速10対0なんてね、
うん、
その時はまあありますよ、
瞬間風速はね。
うん、だから女性にとってはこの大好きな人の結婚が決まったなんてね。
ああ、もうピークですね。
ピークですね。
はい。
まあ10対0でしょう。うん、でもほら、マリッチブルーとかあるじゃないですか。
いよいよ式が迫ってくるとね。
そうそう、だんだんこれ10対0っていうバランスが変わってくるんですね。
これで縁やろか思い出しますよね。
うん、ですからいずれゆっくりと10対0から9対1、
うん、
8対2、
うん、
7対3、
はいはい、
6対4。
そこにまあ落ち着くんですね、ちょっととりあえずは。
そうなのよ。だから都合の良いことと悪いことのバランスがだんだん近づいてくるんですね。
ああ、はいはい。
うん、この法則を知らないとですね、
うんうん、
こんなはずじゃなかったなんてね。がっかりすることになるので、
あ、はい、
まあ、ご注意いただきたいなと思います。
そうですね、僕もね、それが分かってから、まあまあ気楽に結婚生活続けておりますよ。気楽というか、まあまあ気楽ですよね。
ちょっとなかなかの人ですからね、奥様が。
まあまあね、
はい、でよくあなたも自分でもよう離婚せずにやってるなと思うかもしれないけども。
そうですね、
うん、ちゃんとギリギリ、
まあ46働いてますね。
46あるかな。
え、
5.5 対4.5
ぐらい。もうちょいですね、もう、
まあ、どちらにしてもちゃんとバランスは取れてるわけですね、そっち側にね。
そうですね、
そうそうそうそう、これから先分かんないけどね。
そうですね、
うん、ですから、はい、もう自分でもう自分の都合っていうもので選んだことはね、必ず悪いことがひっついてくる、うん、ね、ギリギリのバランスかもしんないけども、
はい、
みんなやりたいことをやっているというわけですよ。
うんうん、
でね、あの先ほどの 5.5 対 4.5 という微妙な数字言いましたけど
、はい、
だからね、こういうところに言うとモンモンしますでしょ。
そうだね。、
うん、例えばこの会社を辞めたい、
うんうん、
でも辞めたら最初就職できるかどうか分かんないみたいなね。
あ、そうですね、で
ギリギリのところでモンモンしてる人はですね、
うんうん、
例えばこの会社、仕事、
はい、
まあ、再就職、
うん、
こんな感じのテーマを出していただいて、
はいはい、うん、
内観して浄化リストをドンと作っていただく、
うんうん、
何々しなければいけない、何々が良い、何々悪いと出てくるわけなんでね、
ええ、
うん、例えば、会社を辞めたら再就職できないとかですよ、
はいはい、
いろんな思い込みがあるのでね、
うんうん、
そういうものをですね、リストを作って浄化ワークで手放してみる、
はい、
そうするとね、観念をどんどんバーッと落としていくとですね、
うん、
このね、本心っていうのが浮かび上がってくるのね。
ああ、はい、そうですね、う
ん。ですから、浄化をした後に起こってくる衝動っていうのがありますから、
うんうん、
それでシーソーのバランスがカチッと決まります。
はいはい。
うん、ですからね、もんもんとしてる方はですね、その観念浄化をやってみていただければなと思います。
はい。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。